皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、シンクして、思いを発信したいという番組です。本日のゲストは、お医者さんの、京都大学で医学部で勉強されました、川島実さんですね。はい、どうも本日はありがとうございます。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日初めて、先ほどお会いしたんですけれども、はいはい、あの友人の寺田さんがちょっとご紹介してくださいまして、
あの
いろいろと、まあ、あの京都大学医学部で勉強されて、さっきボクシングをやっておられたとかで、でいろんな病院で勤務されて、今はあのいろんなところでお医者さんの活動されてるんですね。
もまあフリーランスっていうことで。
かっこいいですね、フリーランス。
働き方改革。
いいですね。僕の肩書きは国際フリーターっていう。いや、それ僕は本当に好きな肩書きで、はい、それで本も出したことあるんですけども、
そうなんですね、
フリーターとフリーランスはちょっと違うかもわかんないですけども。
まあまあ、似てるもんですよ。
まあ似たようなもん、まあ、そうですけども。そういうあの自由に、自由人ですね、なんかあの格好から見て。
まあそうですね。はい、こうしなさいって言われると違うことしようかなって思ってしま
う。チェ・ゲバラっていう言いますね。
はい、
僕
は
チェ・ゲバラの本を書いたことありますね。
あ、そうなんですね。
あの書いたというか解説、
はいはい、
アルゼンチンの医者で、バイクで、行ってる時にカスロと会って、
はいはい、
キューバ革命ですね、やったという。チェ・ゲバラとか好きですか？
いや、あの存じ上げてはいますけど。
あ、そうですか。
好きとか嫌いとかじゃない
そうですか。
ありがとうございます。
なんかフリーランサー医者って言ったらチェ・ゲバラみたいな感じがしたんですけどね。
ありがとうございます。あのちょっと全然想像つかないですけど、バイクは乗らないですけど自転車は乗ります。
あ、そうですか。京大の医学部で、はい、どういう、あの僕は医学部分かんないんで、どういうあの分野。
医学部は一応 全科目というか、うん、人間の隅から隅まで勉強するんですよ、
うん、
僕たちのがこうどういう風に生まれて、
うん、
どういう風に育ってみたいな、
うん、
こうどういう風に進化して、どういう細胞からどういう風にとか、法律的なことであるとか制度的なことであるとか、
うん、
一応こう人間医学に関係することは一通り全部勉強するっていうのが医学部。
医学部で今のお話聞いたら、なんかやっぱり京大って山際先生やってなんかね、あのチンパンジーとかゴジラとか、そういう人間の本来の、はいはい、なんていうかな、あの先祖みたいな、そのルーツを学ぶことによって、トドのつまりは人間の基本っていうか、こう未来が分かってくるみたいな感じがするんですけど、どうなんですかね。
まあまあ京大に、僕は京大でしか習ってないですけど、京大に関わらず医学っていうのは、まあ、僕らがどこから来てどこに行くんかみたいな勉強するところなのかなとは思う。
どこから来たんですか我々は。
どこから来たんだ。あの人類はアフリカ大陸で何百万年たら前に出てきたんじゃないかって言われてるみたいですよね。
なんかあのホモサフィエンスだ
よね、そうですね、
ネアンデルタールとかね、そういうの出てきて、その出会いとか面白いですね。
はいはい、
でそれはなんかそれが滅びたんじゃなくて、なんか遺伝子は両方とも入ってるみたいなね。
あ、はいはいはい、
ホモサフィエンスとネアンデルタールなんかね、だけど、まあ、ネアンデルタール滅んだと言うけれども、それが遺伝子は、
まあ、割 と雑種だったりするのかもしれないっていうことですよね。
なんか人間ってね、例えば日本人のルースっていろんなあのおかげでこうユーラシア大陸があって、
はいはいはい、
東の果てっていうのは日本人ですね、
はいはいはい、
で西の果てっていうのは、まあ、いわゆるアングロサクソンのイギリスとか、
はいはいはい、
例えばイスラエル、イザヤとかすると、ね、はいはい、端に行くそういう人種で混じってるということですね。端に行くまで、
もともとは一緒やったってことです
ね。一緒やけど端に行くほど動くほど混じるですか、
ま、混じる
人種なりが、
なるほど、もともといた別のやつらと
混じって走
る、どうなんかな、分からん、そこまで考えたことないです。
もしそうだとすれば、単一民族という日本でいうか、僕は日本人でなんかすごくこう、
なるほど、ね、
混じってるように思うんですね、
はいはいはい、
アングルサクソンもね、
はいはいはい、
だから橋へ行く こういう人生というのは特徴がなんかね、はい、意外とあるな、あるっていうか、ね、とそういうふうに思いたいんですかね。
いやいや、中野先生なんかアングロサクソン詳しそうですよ。
いやいや、まだ詳しくないけど、いやいや、あのいろんな人と会いましたけどね。
はい、ですよね。
会いましたけど、アフロ日本人とは何ぞやみたいなね、
はいはい、
いう問いかけして、日本人って何なんですか。
いや、だから難しいこと聞くな。まあ、何なんでしょうね、うん、まあ、あのやっぱ日本っていう国土風土はやっぱり人にとって過ごしやすいですよね。
そうですね、
温暖湿潤でね、
うん、過ごしやすいけれども自然災害っていうのはね、あの元もある国だと思うんですよね。
そうですね、
うん、まあ、ちょっと医学の話に戻りたいんですけど、今はこう臨床医学的なことで現場でいろんなことを活動されてるんですか。
そうですね、まあ、あの一言で言うと僕は地域医療みたいなことをしてるつもりなんですけど、
うん、
まあ、あの僕らのジャンルのことを家庭医っていう人も、家庭医っていう人もいるかもしれないし、総合診療医っていう人もいるかもしれないし、
うん
うん、僕の働き方なんかも、まあ、めちゃくちゃっていうか点でバラバラっていうか、
うん、いや僕はね、なんかすごいなと思うのは、まあ、さっきチェ・ゲバラの話も出しましたけど、はい、医者っていう資格があれば、はい、世界どこでも言葉ね、超えて通用すると。だから医者ってやっぱり特別のプロフェッショナルだと思うんですね。特に人間の生命を守るという意味で、でその例えば資格持って大きな病院で働く人も、まあ、いて、会議をやる人もいるけど、
そうですね、
だけど基本的に資格があればの家庭に行ってね、自由にできるということですね。
そうですよね、やろうと思うね、
うん、
僕さっきお話ししましたけども、医学部っていうのは、うん、まあ、こう体をパーツに分けずに、
うん、
人について医学について全般的な勉強をするので、まあ、元々は全部一通りしたはずで、
うん、
僕らはその日本中に散っていって、その現場現場で必要とされている仕事をするっていうのが、まあ、本文というか。
いや絶対そうですよね。なんかね、こう例えば大きな病院とかに行ったら全部ね、耳鼻咽喉とか眼科とか、
はいはいはい、
もうすぐ各論に分けられるんですよね。
そうですよね。
だけど医者の本来の姿って言ったら、どこ行っても、全て見られるのがお医者さんであると。僕実は国際連合の職員、国連に勤めてたんですね、ずっと。で僕は工業開発のことをやったんで、アフリカで4年いたんですけれども、まあ、リベリアというこのエボラ出血で出た現場にね、そのもっと出る前、はるか昔にいたんですけど、うん、そこにアメリカピースコとかの医者の資格持った人がいて、現場でこういうふうにやってる姿を見たら、本来の医者ってやっぱりそういうところに行って、WHO みたいにね、ワールドヘルスオーガニゼーションですよね。
まあ、まあ、何が本来のかっていうと、またこれ難しいところですよね。
うん、そういうのは、まあ、なんか分からないけど、こう各論でやるんだけど、オールマイティみたいなお医者さんっていうのはね、なんか必要かなっていう気がするんですかね。
まあ、あのいろんな患者さんいるので、
うん、
いろんな間違っていろんな状況があるので、
うん、
みんながみんなこんな働き方したらいいっていうのは、まあ、言い切れないところがあると思う。
まあ、それはそうですね。
まあ、もちろん、
う
ん、そのリベリアみたいなところで働くんだったら、リベリアみたいなところで働くタイプのお医者さんが必要だろうし、
うんうん、
東京の大きな病院で働くんだったら、その一人でいろいろ見るよりは、僕は心臓のことに関しては、
うん、
他の誰よりも詳しいお医者さんが一人いてくれれば、
うん、
周りも助かりますよね。
うん、
やっぱり、まあ、チームで働くっていう考え方もあったりとかして。
そうですね。当然ながらチームで産婦人科があって心臓科とかあるけど、だけど、その過疎地域とかね、
うん、
人口少ないところとか、そうですね、そういう地域に行ったり、あるいはまあアフリカで極端ですけれども、そういうところに行くときに、すべての知識、
うん、
医者として先ほど言われた兄弟で、人間とは何ぞやみたいなところから来てっていう、なんかそういう勉強っていうのは、なんかすごく魅力的な感じがして。
まあ、僕はね、医学っていうのは、勉強して悪い学問ではないと思う。
うん、
哲学。
あもう行こう。だけど医学部に入るのは難しすぎるっていうの
がね。
で、その普通の人はなかなか行けないっていう、うん、もっとなんていうかな、まあ、なんていうかな、努力と違ってやりたい人が入れるみたいなね、うんうんうん、そういう、でそれも授業料もそんな高くなかったっていうようなものがあったらいいけど、そうなってないでしょ。
まあね、教材授業料はそんなに高くなかったですけど、まあ、
めちゃくちゃ難しいね。
勉強は難しかったですよ。
そこが入った時に、まあ、特権階級みたいなね、そういうのが特権、まあそうですね、それで、
まあ、食いっぱぐれはないなっていう
のはないね、それでできるっていうんだけど、なんかもっとこう、チェケバレない、チェケバレないけど、こう医者としてやりたいね、そういう志持った人ができ
る。キューバは人口あたりの医者の数っていうのは随分いるみたいですね。ちょっとルールがどうなってるか
ちょっとね、チェゲバラのお嬢さんが教団に来られた時僕一緒に会ったんですよ。
あ、そうですか。
その人も医者なんですわ。
はいはいはい、
なって、
でチェゲバラの娘みたいな本があります
よ。うん、そうそう、その書いた人なんですけどね。
あ、そうなんです
ね。そのお嬢さんなんですけど、はいはいはい、医者 ですごいキューバレベル高いんですね、結構、はいはい、ほとんど無料で見られるけど、レベルが高い見た時に、医者でさ、その教団いたら入るの難しいけど、もっとこう、うん、多くの人入れるような形でね、そうだったら医者の価値がなくなるということよりかは、もうみんながこう、なんていうの、今、少子高齢化社会が来て、お茶が必要で、過疎地も含めて、ね、
はいはい、
もっとこう、ね、
僕らがその、やっぱりこの高齢化問題に向き合ってるときに、
はい、
こう、いつか仲間が言ってたのは、うん、住民一人一人が医療者であることが、究極の目標であるというか。
そうですね、うん、
そういう世界が安心なんじゃないかっていうことを言う友達がいたんですけど、
うん、
まあ、確かにそれはおっしゃる通りですよね、
うん、あるいはね、予防外交という言葉ありますね。戦争が起こる前に戦争が起こらないように予防するというのが、はい、最高の外交、はい、予防外交だけど、はい、歯医者さんは虫歯にならないようにね、予防するという、お医者さんも、うん、その病気にならないように予防することを教えたり、患者の一人一人が健康になるためにどうしたらいいという知識があれば、医療費も下げることができると思うんですよね。
いや、以上、僕らはそういう仕事をしているつもりなんですけど、そういうふうに見えないですか、お医者さん。
いや、どうでしょうかね。なんか結構、
いや、我々の努力不足
です。いや、僕は血圧の薬一回飲んだらやめられないとかね、なんか知らんけど、そういう感じで、
あ、なんかね、医療がね、こう経済の、その経営学部の先生に来ないとあれかもしれないですけど、なんかこう経済に使われてる感じがするんですね。
そうですね、しますね、
医者がね、医療経済ね、なんかそれは残念な感じ、
なんかそんな感じしますね。そもそも医者なのに、
医療の制度自体がなんかこう医者が考えてるというより、製薬会社が誘導してるんじゃないかっていうようなルールがまかり取ってるように見えることはあります。
ありますね。平和になれば軍事費があるからというね、と同じようにみんなが健康になればね、ということもあるんですけども、だけど今やっぱり全てのことが、まあ、IT も、まあ、人工知能も AI もそうです、全てがパラダイムシフトしてるときに、お医者さんの世界もパラダイムシフトすることがね、なんか起こりそうな気がするんですけども、
はい、まあ、
はい、なんかということで、あっという間に時間が来たんですけど、本日のゲストはお医者さんの川島みのり先生でした。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。どうも。